まあ、私がやっぱり思うのはこの、志戸千さん のどんなふうに、過ごされたんだろうということですよね。その6年もの間とらわれの身になって、日本を本当に見ることもなく、そして人々の生活ぶりというのも見たりしないまま福音を、しかもその生活から隔離された長助おはるという2人の、まあ、老夫婦というかお世話係の2人にだけ話された日々、しかも6年、まあ、5年、それを思うとですね、ため切れというのはなかったのかなと思ったりしました。私は吉野教会という小さな小教会があるんですが、そこで、まあ、8年働きました。私の、小教区巡りので最も長い期間いたところなんですが、8年になった時に私は司教様に手紙書きました。司教様、幼稚園のないところはどこでもいいのでもう転勤させてください。第一、説教の種もつきました。聖書の勉強も同じことを繰り返してやってるだけです。そしたら早速次の年、幼稚園のない教会に派遣されたんですが、まあ信者たちも飽きるだろうし、私も、まあ、信者に飽きたわけじゃないんですが、まあ、それなりに人間の集まりですので、望むと望まざるとにかかわらず、喜ばしいことも喜ばしくないことも起こりました。まあ、いろんなことで、何よりも幼稚園の営業活動に疲れました。子どもがだんだんだんだん減っていく。園長先生、後援会長の子どもも今度よそのうちにやるそうです。あ、それはいかん。電話番号取って30分説得して取り戻したり、それだけじゃありません。そばで見ていた先生たちはまだ20代の若い人たちに、もっと積極的に進めなさいと言っても、まあ、力不足というか、じゃあみんな その、下の子どもたちがいる家庭 その電話番号教えてちょうだい。でどうもあの人も怪しい、この人も怪しいという片っ端から電話をかけて、何にも取り戻して、やっとこれまで160のボランド幼稚園だったんですが、私がいる間にトトトトトトトトちょうど100を割って、今の鹿児島教区みたいにだんだんだんだんこう減っていく。90何になってこらえかんというので、まあ奮い立ってそんな営業活動を盛んにやったりしたんですが、サバで見ていた事務の人が、園長、そから付近の営業マン顔負けですねと、まあ、あんまり自慢にならん話なんですが、まあそんな何の話でしたかね、こうなったのは忘れましたが、志戸千さんの聖なる話をしようと思ったんですが、まあ毎日3人顔つき合わせて牢の中でイライラしたりしたこともなかったかな。そのおはるお前のその物の言い方がうるさいとか、旦那さん怒ったりしてなかったのものか、同じことばっかりこの人たちは繰り返してるわなと、いい加減昔話ばっかりしててもわし何のことがわからんと志戸千さん思ったりせんかったんでしょうか。まあいろんなことを思うわけなんです。そしてやっぱり中に普通いたらまさに引きこもりで、いろんな障害を起こすだろうと思われるのに、どうもそうじゃなかったらしい。やっぱりその秘訣を私たちは、まあ、よそから来られた方もいらっしゃるみたいで、なんか漫談が始まるんじゃないかと思ってすいません、こんな軽い話しかできないんですが、途中ですごいおかしくなったりするんですが、どこまで行ったんでしたかね、わかりません。まあ、そんなふうなその志戸さんの生活ですよね。で本をいっぱい持ってたわけでもなく、まあ聖書といってもボロボロになるまで読まれたんでしょうかよく分かりませんが、異常をきたすこともなく座敷牢で、ずっと過ごされたというのがやっぱり僕にはもう不思議でなりません。不思議というか、歓送会の生活もさることながら あ、そういえば今歓送会って言っても、あの溝辺のシスターたちベトナムから7人ぐらい来てるんですが、休み時間とかお祝いの時になると、まあこの人たちはいてと思うほどに歌って踊って笑って、とっても活発なんですよね。あ、まあそれぐらいしないと壁、あの外にも出ないんだったら身が持たんだろうなと、それ極めて人間的な関心の仕方しかできないんですが、あ、やっぱりこれは飯出しだろうなと。じゃあ僕が今から、私はフランス国会にあのすごく憧れて、あの道間違えたかなと思ったりした時に、そんなフランス国会のある審査に話したら、あ、君はそれは逃げてるんだよと。あ、そうか、そういえば司教さんとのこともあるしなと思ったりしながら逃げてたのかなと思って、まあ、未だにここに越し立ってるわけですが、この審査のただ単に忍耐強かったと、特に彼は、あの島の出身でしょ、なんていうの、パレルモっていうのはシチリ、あのマフィアの国ですからね。で血の気の多い、あの人たちの手を縛ったら喋れないというぐらいに、こうしながらこうして話す人たちなのに、まあ、それも禁じられるというその辛さはなかったのかなと。まあ特別な感性の持ち主で、まあそこまで敏感でない人だったのかもしれないと思ったりするんですが、いずれにしても彼のその毎日、まあ、テレビ見るわけでもないから、しょうもない情報も入らんでしょうから、ひたすらそのイエス様との対話を繰り返されたんじゃないでしょうかね。やっぱり僕はこの孤独っていうのは、あの、まあ、どっちかといえば私もあの一人でいるのが好きな方といえば信じないかもしれませんが、あまりこう群れて動くのはあのお酒を飲んだ時ぐらいで、やっぱり一人で何かするのは好きなわけですけれども、でもそれは孤独とは違うんですよね。やっぱり孤独というのはあの声をかけてくれる人もいない、まあ上陸する時には支える人たちがいたということですが、気遣ってくれる人もいないということです。一番の問題は気遣ってくれる人がいない。で自分は気遣う立場、二人の信徒が生まれたわけですから、そうするとやはり私たちがこうして司祭として生き延びていってるのは、やっぱり信者さんに育てられてきてるっていう感じがあります。で神学校でもよく聞かされました、私たちはあなた方を司祭にはします、だけどあなた方を本当に司祭にするのは信者です。忘れません、何十年経ってもおかげさまでこうしてます、ありがとうございます。皆さんに感謝しないといけません。でも悔しいな、ここで大声で叫んでバカ誰か何かと叫びたくなったことも何十回あるでしょうか。悔しい涙を流して大げさですが、いや今実際そういう司祭と今ちょっと、会ってての話なんですが、あれは私の昔の姿だと、まあ、思うんですね。でそういう人も全くない、まあ、皆さんもまた見せる必要はないんですが、おはようございますと誰かに言ってうるさいと言われたらまだいい、でも全く無視、返事も何もない、いるのかいないのか分からないような顔してスーッと通り過ぎられたら、やっぱり生きていけませんね、人間関係。やっぱり人っていうのはあのパーソンってまさに音ですよね。私たちの本質をなすものは音は響くものです。そういう、こう響くことのない人、あのソンっていうのはソーヌスである、ラテン語で音のことですね。そしてこれは、まあ、ギリシャ語から来てるんでしょうが、でもあの英語圏というかそのラテン語圏の人たちが人っていうものを言うときにこのパーソンとペルソナと呼んだっていうことに私は深くこう感じるわけなんです。まさに人は心と心が響き合わないと生きていけない、ベベーンベベーンというこの手応えですよね。ですから、まあ、そのことを思うときにやはり私たちの信仰というのは神様と響き合っていけるというその保証であるわけですよね。まあ、そういう意味では、まあ、このシドチムさんがあの まあ、うるさい兄弟というか彼は教育したいだったんですよね。だからまあ司教さんにどうするとか、主催会議があっていかんといかんとか、そういう煩わしいことが一切ない、全く一人になって、それでもちゃんと響き合うことはできてた。でそこに彼が生き延びていけた、その孤独に負けなかったという秘密があるんじゃないかなと、まあ、思うんです。でやはり私たちは彼のこの孤独をずっとこう、まあ、味わってみることが彼のこの上陸を記念したりすることの意味なのかなとも思います。でその、まあ、私たちはあの無視された、あの誤解されたので、やっぱりすぐ大騒ぎするわけですが、それでも私は誰からも相手にされなくてもここに行けば生き延びられるという、このイエス様をいつも私たちは前に置いてるわけで、多分ご聖者のアンチとかっていうものもなかったと思うんですが、彼の心の中にはしっかりとその主が生きておられたということはもう間違いないと思うんですよね。やっぱりそういう本当に孤独の中で見た、あの本当に地獄の苦しみ、そういえば長崎からここに籠で運ば、籠かなんか知りません、籠だったと思います、運ばれる時にあの日本人サイズの籠じゃあの窮屈だったんだそうです。そしてこうして背を丸めて、そして、ま、外に出されることがなかったって本当かどうか分かりません。でも籠から出る時には誰かが支えてくれないと歩けない状態だったと言います。そういう彼は地獄を見たわけなんです。でそういう全くこう人の力でどうすることもできない状況をやっぱり生き延びた、この生き延びたっていう言葉が私にはすごくこう強く響くんです、まあ、自分で言いながらなんですが、あの負けなかったっていうのもなんとなくあれだし、生き延びたんだと、その時に そのことがあの十字架につながって僕の中でいくんですが、そこで負けずにそれを生き延びたっていう、まさにこれが復活だと。だから指導神さんは、もちろん復活されたわけですが、もうすでにそういう復活の命を生きておられたということも言えるんじゃないかと思います。まさにイエス様があの十字架上で人々をこう許された、自分の不条理さを囲つこともなく許してくださいと、これはまさに勝利の言葉ですよね。私たちもそういう誰かのために許しの祈りをするとか、そういう心のゆとりっていうのは自分でどうしようどうしようと大騒ぎしているうちにはできません。それは負けてる時なんです。でもなんだか穏やかになって、あ、まあそうかいいか、なんとなくこう乗り越えた時にこう受け取る力がつく、まあ、そういう意味では、まあ、今こうして言葉で言うぐらいでは済まないほどのあれはその悶絶というか本当に苦しみの中にありながら、その長介おはるに信仰を伝えたという、そして本当に小さな教会を作って日々ミサのないミサをというんでしょうか、捧げ続けて彼らの二人を導き続けられたと。まあ、彼も教育したいということを聞けばなお、私たちも会見のない教育したい生活に逃げ腰になったりした自分ですが、やっぱりイエス様がいてくださるんだったら、あ、まあ、イエス様に騙されたと思うこともないんですが、若い頃は、間違えたんじゃないかなこの道はと思ったり、いろんなことをしながら、まあ、イエス様に騙されたしまったってなったら、まあ、いいかみたいな、全然意味がないんですが、そういう自分でもがきながら生きてたことを思ったりするんです。どうしてもこの6年も孤独の中で、そしてここに行こうってその勇気っていうのはなんとなくすごいなと思うだけで終わるんですが、しかし上陸した後の孤独さを彼がどう生き延びたんだろうとやっぱり思うんです。でその時にやっぱりあの御言葉がどうしても彼には大事だったと思うし、そういう中にあって何を祈り続けていたかというと、やっぱり日本の人々の一つになるということだと思うんですよね。父と一つになる、そして 父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、この人々も一つにしてくださいと、そういう平和を祈り続けたんじゃないでしょうか、ね、かそういった文献はもちろん残ってるわけじゃないんですが、日々そういうことを祈ってる時に、やっぱり彼にはこう飽きるとか、そういうもう祈るネタがなくなったとかっていうことはおそらくなかったんじゃないでしょうか。イエス様ご自身がそのいわば限界のないアルファでありオメガである方ですから、イエス様とさえ呼吸を合わせてれば、疲れることも、まあ疲れるというか、そういう心が萎えていくこともきっとなかった、まあ、そういうことを思った時に、この一つにしてくださいという祈りは、やっぱりあれはイエス様の十字架の祈りにつながるものだと思うんですね。許していくということは、やっぱりこの人たちともつながって生きていきたいので、許してくださいと。だからイエス様は排除された人間です。でも誰をも排除しなかった。あの十字架はその一番のこの、まあ、極地というか、当然排除して、私は悪いことしてないと叫んでもよかった、で十字架から飛び降りて逃げ出してもよかった、そしてしかしそれをされなかったという時に、やっぱり私たちにとって十字架、私たちが言う十字架っていうのは、まあ、それはもちろん今苦しんでる人も病気でいて、身近にもたくさんいます。だからでもそうでない私たちのこの人間関係の中でのいろんな行き違いや摩擦や、そういうものは十字架と言えるんだろうかとまで思ったりします。でその時に、これこそ私の十字架だと思ったら、このそれこそこの十字架の前で腕を伸べている、あそこに行く、そしてそこでイエス様に自分の思いの丈を語る、そしたらきっとイエス様も言うと思うんですね。そうかそうか、辛かっただろう、よく頑張ってる、でも僕も頑張ったよってイエス様きっと言うはずなんです。イエス様も歯を食いしばって頑張った、シドチムさんも歯を食いしばって頑張ったと思うんです。いつもニコニコしながらいたわけじゃない、もちろん辛い顔をしたり絶望に心がなえそうになったことだって何度もあったはずなんです。でもそれでも心ない失望しなかった、それに、負けずに生き延びることができた。やっぱ本当にこのシムさんのその高邁さっていうか、その力強い信仰、本当に讃えたいと思うんですよね。で、まあ、そういう意味で私たちは本当にここに来る人たちが少なくて、いつも残念で、まあ、呼びかければいいんですが、なんとなく、あ、また23日になったから行かんとなみたいな程度の僕ですので、盛り上がらんのは当然ではあるわけですが、しかしこう毎回なんかお会いしたことない方々が来られてて、それも、まあ、励みになることです。どうぞこれからもこの指導清水さんは忘れることのないこの同好会みたいなものが、もっともっとネットワークができていったらいいなと思うことです。清水さんのその全うされた信仰を私たちも日々全うできるようにお祈りいたしましょう。